皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年9月16日金曜日、週刊自閉症ニュース第189号スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。朝日新聞9月14日のニュースです。文言を文章に、見えた自分像、愛媛。発達障害の男性が手記、僕はスペルガー出版。発達障害の男性が自身の体験を綴った手記が一冊の本になりました。愛媛県松山市の利田淳さん42歳は、3歳の時に小児自閉症と診断されました。しかし本人にはずっと知らされないままでした。思い通りにいかないとすぐにイライラし暴言を吐きます。小学校高学年の時、冗談で笑われても攻撃されていると思い、気さくに話しかけてくる旧友や担任教諭を警戒して遠ざけたのです。大学卒業後、公務員試験に受かり、仕事に就くものの人間関係がうまくいかず、1年で辞めることとなります。その後、母親から初めて自閉症だと告げられました。25歳のある日、知人に紹介された精神科医の F 先生と面談。自分のことをノートに書き留めてごらんとアドバイスされました。その日から B5 版の大学ノートに思いを綴ります。悶々とした気持ちを吐き出し整理することによって、自分と世間との考え方のギャップを曲がりなりにも認識することができ、喜びを感じるようになりました。細かな字でびっしりと書かれたノートは6年間で4冊、県発達障害者支援センターなどの協力も得て、今年5月に手記を出版。利田さんは、発達障害に限らず対人関係に悩んでいる人に読んでもらい、ちょっとしたヒントになればと話します。僕はアスペルガー、ある広汎性発達障害者の手記は東風社出版から税込み1680円で発売中です。東京新聞9月14日のニュースです。災害弱者が見た大震災。福島の障害者支援施設長、高崎で講演、群馬。福島第一原発事故に伴い、高崎市へ集団避難している福島県富岡町の障害者支援施設紅葉愛生園の寺島俊文施設長が高崎市で講演し、災害弱者の視点からこの半年間を振り返りました。施設は原発から約10キロの警戒区域内にあり、4月15日から入所者約70人と職員約30人が高崎市内の国立重度知的障害者総合施設のぞみ園に避難しています。講演は同園が主催した福祉セミナー、災害における知的発達障害者の支援についての一環で、全国各地から施設や行政の担当者や保護者ら計300人が来場しました。寺島施設長はまず、3月11日の地震発生直後の防災無線が施設では聞こえなかった実態を指摘しました。一行は翌日施設から逃げましたが、すでに健常者で混雑した避難所2カ所には入れず、午後5時半ごろ、おにぎり1つずつがその日の最初の食事でした。寺島施設長は、避難所は弱者に対して決して優先ではなかったと強調。その上で、各県にのぞみ園のように障害者を集団で受け入れられる福祉向けの避難所を用意してほしいと求めました。 読売新聞9月11日のニュースです。障害者3割、虐待経験6割、何度も被害。愛媛県内の障害者のうち3割以上が何らかの虐待を受けた経験があることが県の調査で分かりました。うち6割以上で虐待が複数回にわたっていることも判明。来年10月には障害者虐待防止法が施行されることから、各市町では常時相談可能な窓口開設を進めるほか、県も来年に障害者福祉関係者を対象とした虐待防止研修を行います。調査は今年2月、愛媛県身体障害者団体連合会など県内の障害者に関わる12団体に計600通を郵便やメールで送付。当事者や家族から349通、有効回答数 58.2% の回答が寄せられました。何らかの虐待行為をされたことがあるとした人が 22.6%、されたことがあるかもしれないは 9.7%、虐待された回数は1回だけがわずか 6.2% で、2回3回が 14.2%、何度もは 49.6% に達しました。一方、されたことはないは 50.4% でした。誰にされたかについては、学校や幼稚園の教員らが 21.2%、 福祉施設職員らが 14.2%、 勤務先の社員が 8.8% だったほか、両親や祖父母、兄弟姉妹による虐待も計 19.4% に上り、障害者に身近な場での虐待が目立ちました。虐待の内容は暴言を吐くなどの心理的虐待が最多の 59.3% で、身体的虐待が 31%、 介護・世話の放棄が 10.6%、 年金を勝手に生活費に充てるなどの経済的虐待が 5.3% でした。県の担当者は、虐待は繰り返し行われる、本人が発する SOS を周囲が見逃さない体制づくりを進めたいとしています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。今回は、神奈川県横須賀市林の地域作業所ワークショップドスコイを訪問し、そこでお話をお聞きしてきました。インタビューのお相手は、作業所のスタッフである南和江さんと村田信夫さんです。それではお聞きください。
もともとドスコイっていう名前は、はい、由来は何なんですか？
一緒に立ち上げた子が、まあ、私の体型からこう力士を想像してドスコイドスコイって言ってたんですけど、
でなんか
本当にこうふざけてつけてたんですけど、あ、なんか気に入ったんですよ。で、まあ、後付けで、あのみんな利用者も職員も同じ土俵の上で、ね、一緒に頑張っていこうっていうような感じになったんです。
いつ頃からこちらを立ち上げられたんですか？
9年前ですよね。
もともとそのきっかけっていうのは何か？
いや、他の作業所とか施設で働いてたんですけど、やっぱりこう自分の思いというかがありまして、それで自分で一緒に1回ぐらい、ね、やってみたいなっていうことでなんですけど、でもなかなかね、こう使っていただいている時の方がなんか自由に動けたのかなって、意外とそんなものをですね、自分で始めてみると、こんなつもりはなかった、あんなつもりはなかったとか、今まではこう本当に夢を追い 続けては来てたんですけど、やっぱり利用者個々のね障害状況が違ってたり生活状況が違ってたりって本当に枠にはハマらないってことがもう本当10年近くやって最近はもう身に染みてます
ね。
今はそうするとどういったことを特にお菓子作りが多いんですか？
そうですね、メインはお菓子作りと販売ですね。
どういった形で販売されてるんですか？
販売はあの近隣 の, あの老人施設の利用者さんであったりとか、あとは職員さんですね。それ養護学校の先生とか、あの中学の教員を対象にっていうことが多いですね。あ、それと最近海上自衛隊ですね。
医療機関もある
ね。
毎回作ってそれでそこに売りに行くような感じなんですか？
そうです。
ああそうですか、で私もあのいただきましたけど非常に美味しいんでね。
褒めて大きい
食べていただければ本当美味しいっていうのが分かるので何かね方法があればなと思うんですけど。
そうですね、なかなかね、
そうね、
展開っていう形はちょっと、あるいはこれからの時期はちょっとバザーシーズンなので、まあ、横須賀市だと、まあ、横須賀地方っていうのが中心部なんですけど、そちらの、まあ、塩入りですかね、そこで4日間ぐらい本当にもう大きな大円の中でやらせてもらう、まあ、それで結構周知していただいて、まあ、リピーターになってくださる方っていうのもいらっしゃいますけど、ただここはちょうど地理的に横須賀の一番西なんですね。ですから中心部からそれだけを買いに行ってなかなか、今日も、まあ、若干も来てくださいましたけど、まあ、そういうのは稀どうしても距離的なものもあって声を売りに行けない、どうしてもこの林とかこの西部地区に限定されちゃうような感じで、そこがまあ課題といえば課題、まあね、製造だけにかかりっぱなしにってわけにいかないんで、どちらかというと今問題になっているのは彼らの生活をどういうふうに豊かにしていくかとか、まあ、この後お母さんやお父さんと離れて生活をしていく、まあ、そういうふうな道筋をつけていかなきゃ、まあ、そういうふうな人たちが結構緊急な方が結構何名かいらっしゃって、そちらの方も2本立てでやらなきゃいけないということなので、まあ、今がその製造としてはこれぐらいがあれかなっていうですよ、ね、
山パパ好きです。
ありがとうございます。物しないなんか、ね、なんかね、スピーチかなんかさせたいね青年の主張みたいなさ。いや本当に皆さん生き生きしてるんで、なんか秘訣みたいなんですか？
ほとんど個性だと思います。もう彼らの持って生まれたものだと思いますよ。
どうもパパ優しいんだ
よ。本当そんなこと言ってくれるの、
じゃあちょっと
あーちゃんぐらいあーちゃん
これらの働きって言ったらもうねえ最高で今8,000円
給料が欲しいです。
そうだよね、
給料いっぱいになりたいです。
やっぱりこの売り上げを彼らのあのなんていうの給料としてって言ったらこの総売り上げを頭が出て言っても、ね、あっても大したことないんですよね。本当に支払える金額ってだから本当に将来的に年金と自分の工賃で生活が回っていく、生活保護を受けずに、それはね必要かなって、とりあえずグループホーム、ケアホームが立ち上がってそっちに移行しました。それでもやっぱりこう食べるだけの生活っていうのはやっぱりこう人としてどうなのかなって、やっぱり余暇活動が充実していないと、そういう意味ではこの作業所の、ケーキやクッキーがたくさん売れて売り上げを利用者に還元できて彼らが外に就労しなくても済むようなだけの保証をしてあげたいなっていうことは感じるんですけど、これは作業所の製品ではなくやっぱり美味しいから手に取っていただけるような商品作りって考えて、まあ自分たちも買う側になって汚い商品って絶対避けたいよねっていう話をしたら、だんだんだんだん意識改革ができてきたのかな彼らも。 それはもう本当にこう日々の積み重ねというか、やっぱり基本的に真面目な子たちが多いので、やっぱり言われたことはきちんと改善されてるっていうのはもうすごいなって、あっぱれというかね
実際には1時間半に及ぶお話でしたが、時間の関係で5分に短縮させていただきました。ドスコイの皆様、ありがとうございました。ワークショップドスコイでは現在パウンドケーキ、クッキーをはじめとするお菓子を販売しております。とても美味しいお菓子です。注文、お問い合わせは電話かファックスにてできるそうです。電話番号、ファックス番号は同じで 046-855-6323 です。文字と言います。046-855-6323 です。横須賀近辺の方でご興味のある方は、ぜひ一度このお菓子を味わっていただきたいです。以上、今週のピックアップ、神奈川県横須賀市林の地域作業所ワークショップドスコイを取り上げさせていただきました。さて、そろそろお別れの時間です。次回190号のポッドキャスト配信は、連休が入るため一週お休みをいただき、9月30日の金曜深夜、2週間後よろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。